今日の一問一答ですね。課題分析において介護支援専門医が確認すべきことについて正しいか誤りか答えよ。問題。介護支援専門医による課題分析には住宅改修の用費は含まれない。介護支援専門医による課題分析には住宅改修の用費は含まれないとありますが、これは誤りですね。課題分析の中に住宅改修の用費っていうの部分もですね、アセスメントする場所ところっていうのがあるわけですね。で、実際にどんなことをするかっていうと、家の中でまだ危ないところがないかとかですね、こういうところに手すりいるよねとか、段差なんとかしなきゃいけないよねとかですね、実際の能力とか、生活状況とかですね、生活動線なんてありますよね。そういったところを見ながらですね、必要性っていうのも分析するわけですね。課題分析を行うわけです。で、課題分析標準項目っていうのは全体としては23項目あるんですね、居宅介護支援においては。で、基本情報に関する事項が9個と、課題分析に関する事項が14個っていうふうになってるんですね。で、基本情報に関する9個っていうのはどういうものがあるかっていうと、基本情報っていうぐらいなので、自分の名前とか生年月日とか書いたりですね、あとは生活状況のことを書いたり、あとは被保険者情報ですね、介護保険はもちろんですけども、医療保険とか、生活保護とか入っている人とかいますからね、あと身体障害者とか、そういった絡みですね、そういったものがあるかないかなんかを見るわけですね。で、その次は現在受けているサービスですね、サービスの利用状況なんていうのを見るわけですね。介護保険はもちろんそうですけども、どんなものを使っているのっていうのを、記載するわけですね。で、あとは障害の日常生活自立度。これは車椅子なのかとか、歩いてるのとか、寝たきり度はどれぐらいとかっていうことですよね。で、認知症の日常生活自立度。これは判断能力の部分ですね。留守番できるのかとかですね、そういったものを見るわけですね。で、重度の認知症という方もいますからね。で、その次は主訴ですね。ご本人がどのような訴えを持っているか、どのような要望を持っているかっていうのを聞き取るわけですね。その次は認定情報ですね。要支援要介護認定の区分もそうですし、審査会意見なんていうのもあるんですね。で、要介護度に応じた支給限度基準額っていうのもありますよね。で、あるいは種類支給限度基準額っていうのもあって、何もそういうのを書いていないかとかもチェックしておかないといけませんからね。そしてこの最後にアセスメント理由。これはそもそもどういう理由でアセスメントしているのか、初めてだからやっているのか、定期的なものなのかっていうのを記載するわけですね。こういったものが基本情報の9個ということになります。その次は課題分析の14個ですね。こっちがメインどころになるわけですけれども、1つ目は健康状態ですね。これは既往歴とか、死傷病名とかもそうですよね。どっか痛いとこないかとかですね。その次は ADL ですね。手段的日常生活動作といって、寝返りとか起き上がりとか移動とかですね。立ち上がったりどうやってするのとか、そういったものを見るわけですね。その次は IADL ですね。これ手段的日常生活動作って言うんですよね。調理とか掃除とか買い物とか洗濯とかね、そういったものですね。そういったものがどの程度できるのかとか、お金の管理できるのかっていうのを見るわけですね。で、あと認知ですね。4番目は認知。実際に意思決定がどの程度できるのか、おまんじゅうこれどっちがいいっていうのはそんなのわかるけど、難しいことはちょっとよくわからないというのなのか、自分自身が置かれている状況とか、そんなのも全部わかってですね、判断能力もしっかりしているかとかですね、そういったものを書くわけですね。その次はコミュニケーション能力。これは意思の疎通ですね。で、社会との関わり、家にずっと閉じこもってるだけじゃなくて、外でなんか囲碁クラブとか行ってるとか、ふれあい喫茶行ってるとかね、そういったものですよね。そして排尿排便、ここから ADL 的なものは増えますけども、おしっこ、うんちね、どのようにしてやってるかということですよね。どこにサポートがいるかっていうのを見るわけですね。そして皮膚褥瘡ですね。皮膚の状態、褥瘡の有無とかっていうのを見ます。で、口腔衛生というのは口の中のことですよね。食事摂取というのも食事量もそうですし、食べ方とか何回食べていると栄養状況というのを見ます。問題行動、これも介護抵抗とか暴言とかね、そういったものがあるかないかとか、介護力、 まあ、介護者が実際いるのかとかですね、その人はどの程度できるのかとかですね、働いているのかとかですね、誰が介護者なのかとか、そういったのを見るわけですね。で、居住環境、ここで住宅改修の必要性とか危険なとこないかっていうのを判断するわけですね。で、最後、特別な状況、これは虐待事例とかターミナルとかなのかね、そういったものがあれば書くということになっていますね。ざーっと言いましたけど、めっちゃややこしいでしょうね。まず押さえるのはキーワードですね。特に基本情報の9個、課題分析の14個というふうに分けてですね、どんなものがあるかっていうのはやっぱ知っておかないといけないですね。理想はやっぱちゃんと覚えることです。やっぱ空で言えるぐらいのことはあった方がいいんですが、少なくとも見てあるかないかが判断つくぐらいにはしておく方がいいですよね。よくだから認定調査項目とかにね、あるかないかっていうのもそうですけども、これが実際に含まれているかいないかというような出題の仕方っていうのは多くあるんですね。で、この課題分析標準項目に関しても例に漏れずそのようなところを通ってきます。そして今回のように中身についても通ってくることっていうのもまあ増えておきますので、キーワードを押さえたらその後はある程度これどういうものなのかなっていうのをですね、押さえるっていうのが重要になってきますね。ではインデックスカードいきましょう。今日は3枚、1枚目、課題分析標準項目、住宅改修関連項目、裏に居住環境ですね。まあ、住宅改修の要否でもいいですよね。これ関連項目って書きましたけども、要否って必要か否定の否ですね。要否。で、その次は課題分、2枚目、課題分析標準項目、基本情報9、裏に1、基本情報、2、生活状況、3、被保険者情報、4、サービス利用状況、5、障害自立度、6、認知症自立度、7、主訴、8、認定情報、9、アセスメントリーですね。これ今言ってもパッパッパッと出てこなかったら、しっかり口で言って覚えてくださいね。その次は課題分析標準項目、課題分析14ですね。1、健康状態、2、ADL、3、IADL、4、認知、5、コミュニケーション能力、6、社会との関わり、7、排尿排便、8、皮膚褥瘡、9、口腔衛生、10、食事摂取、11、問題行動、12、介護力、13、居住環境、14、特別な状況、可能になってますね。これ今はね、早いと思うかもですけど、もう身につけばとってくれない速さになりますからね。まずはしっかり覚えるということですね。意識してやってみるといいですね。はい、では解説は以上です。